ンがお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
脇坂陽子です。
おはようございます。1年でも一番寒い時期を迎えていますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。こんな寒い時にぴったりの食べ物といえばやっぱり鍋だと思うんですが、脇坂さんのお家ではどんな鍋がお気に入りですか。
今年頻繁に登場しているのは湯豆腐です。我が家ではお鍋の真ん中にシンプルにお醤油の入った器を置き、ネギを山盛り入れて温かいお豆腐をつけていただきます。かなりネギを消費します。
いや、美味しそうですね、はい、いや私の家ではあごだし醤油味とごま豆乳鍋が人気なんですよ。で、特にごま豆乳鍋の締めにチーズを入れてリゾットにするのが大好きなんです。
美味しそうですね。
いや本当にそうなんですよ。お聞きの皆さんのお宅ではどんなお鍋が人気でしょうか。今日も心があったかくなるように、そんな番組をお届けしていきたいと思っています。どうぞ最後までお付き合いください。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金峰殿の協力教会、在日大韓キリスト教会川西教会、イ・ジュンジェ牧師の聖書のお話、同じ川西教会の信徒西田清美さんの信仰体験談、それに神様を賛美する歌の数々をお届けいたします。なお金峰殿ではラジオをお聞きのあなたにプレゼントをご用意いたしました。プレゼントのご案内は番組の最後に申し上げます。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは在日大韓キリスト教会川西教会です。川西教会は在日大韓キリスト教会に属しており、昨年91周年を迎えました。信徒の構成は韓国人と日本人が半々で、幼児から年配の方まで約50名の信徒が聖霊によって一つになっています。毎週日曜日の礼拝は大人は午前9時からの一部礼拝と午前10時45分からの二部礼拝を行っており、教会学校は午前11時から行われています。午後2時からは各グループに分かれて信仰の分かち合いを通して1週間の生活を励まし合います。火曜日の午前6時には蒼天祈り会があり、水曜日の午前10時30分には聖書勉強会、金曜日の午後7時30分には祈り会があります。また毎月オープンチャペルを行っています。その他養育クラスや弟子訓練学校も行っています。すべての集会は日本語で行われています。また地域とともに生きる教会になるために韓国語教室、韓国料理教室、親子カフェ、秋のバザーなどを行っていましたが、現在はコロナの影響で中止しています。川西教会は能勢電鉄絹延橋駅から歩いて1分の距離にあります。電話番号は072-759-2752、072-759-2752。住所は兵庫県川西市絹延町 2-23 です。ホームページで川西教会と検索してください。皆さんとの素晴らしい出会いを心から楽しみにしております。在日大韓キリスト教会川西教会をご紹介いたしました。それではこの教会のイ・ジュンジェ牧師の聖書のお話、出会いの祝福、お聞きください。
皆さんおはようございます。私たちの人生には出会いがとっても大切です。ある出会いには幸福につながりますが、ある出会いには不幸に至ります。 今日はヨハネによる福音書4章に書かれたシカルという町のサマリア女性とイエス様の出会いを紹介したいと思います。イエス様はユダからガリラへ向かう途中、サマリア地域のシカルという町の井戸のそばで休んでおられました。その時、一人のサマリア女性が水を汲みに来ました。誰も来ない正午に一人でこっそり水を汲みに来たのは何かの事情があったからでしょう。町の人々に自分の私生活についてあれこれ聞かれたくないからか、あるいは人々にいじめられていたからかもしれません。イエス様は女性に水を飲ませてくださいと声をかけました。すると女性は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むですかと尋ねました。当時のユダヤ人はサマリア人を蔑視して交わりを持たなかったからです。イエス様は、この水を飲む者は誰でもまだ乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちに泉となり永遠の命に至る水が湧き出ると言われました。女性は乾かない水があれば良いと思ってその水を求めました。けれどもイエス様が与えようとする水は永遠に乾かない霊的水でした。イエス様はその女性が今まで5回も結婚したことや今一緒にいる人は正式な結婚相手ではないことを知っておられました。この女性がどのような理由で5回も結婚したのかは分かりません。結婚した相手から追い出されたのかもしれないし、逆に相手に満足することができなくて自分から離婚を望んだかもしれません。この女性はそのような乾いた人生を過ごしていった時に突然イエス様に出会い、イエス様の話を聞きながら霊的な目が開かれて、イエス様がメシアであることを信じるようになりました。その時からその女性の心には平和と喜びが泉のように湧き出てきました。その女性はそれまでは自分の存在を恥ずかしいと思って人の目を避けて水を汲みに来ていましたが、イエス様に出会ってからは水汲みを井戸に置いたまま喜んで町に行ってイエス様がメシアであることを伝えました。私たちにもサマリアの女性のようにいろいろな出会いで失敗をしてしまった経験があるかもしれません。家族との出会いや結婚の出会いに恵まれなかったかもしれません。けれどもイエス様に出会うと人生のすべての苦しみや渇きが解決できます。今まで不幸をもたらす出会いがあったとしてもイエス様に出会うことで人生は変わると信じます。イエス様は今疲れている私たちを待っておられます。教会の働きやこのようなラジオ伝道などを通して私たちに声をかけておられます。イエス様を救い主として信じることができれば私たちの心の中から喜びと平和の泉が湧き出るでしょう。私たちの命の主であるイエス様との出会いで永遠の命を得、二度と乾かない豊かな人生を送ることができますように祝福します。
続いて同じ川西教会の信徒西田清美さんの信仰体験談、人生を変えた御言葉、お聞きください。
私は日本によくある典型的な仏教の家庭で生まれ育ち、熱心な仏教系信仰宗教の家に嫁ぎました。しかし私にとって宗教は形式で儀式に過ぎないものでした。先代からの授業の閉鎖に伴い、夫のステージ4のがんが発覚したのは15年前のことです。 真面目に誠実に生きても予期せぬ不幸に苦しむ経験をしたのです。佐賀県から懐かしい関西へ引っ越した6年前、私は近所のゴミ置き場で新約聖書を拾いました。特別な思いもなく、キリストと弟子たちの生涯に触れていたのです。無論意味などわかるはずもなく、1年が過ぎる平成29年、長男の子供が重度の先天性障害であることが分かりました。治ることのない短命を約束された難病です。当時の私たちの悲しみは、この世の不条理をまざまざと経験する思いでした。その年の12月、夫の入院する大学病院で一人の老紳士が声をかけてくださいました。初対面のその方に、夫は自分の人生と長い闘病、生まれて間もない孫の重い障害、仏教の説く前世を悔いたところで拭えない辛さを聞いていただきました。その紳士はご自分がクリスチャンであること、世の不条理にも意味があることを話されました。そして後日、聖書の一節がしたためられた手紙が届けられたのです。ヨハネによる福音書第9章2節から3節、弟子たちがイエスに尋ねた。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の御業がこの人に現れるためである。私はこの言葉に涙がこぼれ、夫の病気も孫の障害も本人や家族の罪ではないと言い切ってくださる方をもっと知りたい、神の御業とはどういうことなのかを知りたいと強く思ったのです。そして訪れた教会で初めて耳にした牧師先生の説教のテーマが、なぜ人生に苦難があるのかだったのです。この説教を聞かせるため、神様は私を川西教会へ、イ・ジュンジェ先生のもとへ導いてくださいました。そのメッセージこそが神の御業、信仰への招きでありました。そして令和3年8月、孫は3年8ヶ月の短い生涯を終えました。一言も話せず、両親の顔を見ることも声を聞くこともできない一生ではありましたが、両親に愛され、神に愛されて私を信仰に導いた孫でありました。息子夫婦の子を失う悲哀の中で、神様は私たちを憐れんでくださり、希望をも備えてくださいました。夫のがんはすっかり癒され、嫁には新しい命が授かっているのです。この私がなぜ生きているのか、絶望のなぜではなく、互いの心をつなぐ希望への問いとして自分に問い続けながら、神の御業に参与して生きていくことを祈ります。そして常しえに変わることのない神の御言葉に聞いて、家族の救いを信じます。
さて、金宝殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。それでは今朝は大阪府にある金宝殿協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
大東市北条 5-8-50 インターナショナルチャーチ大阪信愛福音教会、大東市野崎 2-13-9 野崎キリスト教会。以上、大阪府にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。
それではここで金宝殿からプレゼントのご案内です。今月のプレゼントはマスクケースです。衛生的な抗菌クリアファイル仕様です。食事やお茶の時にマスクをちょっと保管したり、予備のマスクを入れたり、使い方いろいろです。最後の晩餐の絵柄になっています。 今月はこのマスクケースを抽選で3名の方にプレゼントいたします。はがきにおところ、お名前、お年、そして今月のプレゼントマスクケース希望、それに番組へのご感想やお便りなど一言添えてお申し込みください。またお名前にはふりがなをお願いいたします。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215金宝殿福音の光の係です。お待ちしています。
お祈りいたします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。人生には時に思いがけない出来事に打ちのめされるような経験をすることだってあります。しかしそんな時必ず共にいてくださることを感謝します。今年も一歩ずつ前進させてください。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音についてわかりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215郵便番号 530-8692 支所箱215金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか。福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝俊と
脇坂陽子でした。
もっと早くこのことを知っていたらって思うことがある。でも実は今だからこそ知ることができたと思う。だったら今から始めればいい。
それではまた土曜日この時間に。